皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月17日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金利は上がるよどこまでもです。前々から金利の上昇の話をしておりましたですけども、いよいよそれが株の暴落という形になったと思いますね。ただ今はですね、やっぱりその、まだ皆さんそんなにパニックではないですよね。金の動き見るとよくわかると思うんですね。金が上がってますでしょ。株や国債が売られて金が上がってますでしょ。だからまだ少しね、理性が残ってる証拠です。これ本当に売りのパニックになりますとですね、金なんか大暴落します。だから全部が大暴落した時が本当に総売りで、いわゆるパニックなんですね。だからまだそこまで行ってません。始まりですね。まだ少し今の状況なら、マーケットの人たちも頭が動くんじゃないんでしょうかね。で、そのやっぱり根本的なその変化の要因っていうのが金利だと思うんですね。一般に金融政策っていうのは、発動が遅れて緩めるのが遅れるという後へということでありますから、金利がその上がり始めるときっていうのはかなりそのバブルが進んでからなんですね。そして同時に金利が下がり始めるのはバブルの崩壊がかなり進んでからなんです。ですから今そのアメリカはもう金融の引き締めという形で、どんどんその金を市場から抜いてるわけでありますね。金利を上げ同時に資産を売って金を抜いてるわけでありますが、これをいつ終わりにするのかってことを考えると、今回のその株価の下落についてアメリカの財務長官はコレクションであると、修正であると言ってますね。パニックであるとか問題であるとか言ってませんですから、だから金利は上がり続けると思っていいと思いますよ。止まることはないと思うんですね。ですから次止まる時っていうのは本当にパニックが起きて大暴落が起きた時、いわゆるその金融引き締めが終了するのはもうその背骨が折れちゃって、元に戻らなくなってからだと考えていいと思うんですね。世の中そういうことって結構ありましてですね。例えば日本のその原発の再稼働なんかも、次々再稼働しておりますが、次あれを止めるのはもう一回福島並みの事故が起きた時だと思うんですね。さすがにもう一回福島並みの事故がどっかで起きると、それは原発止めると思うんですよ。でも逆に福島並みの事故が起きるまでは、やはり原発は運転するんだと思うんですね。で、ですからやっぱり次もう一回日本は、大きな原発事故があって、多分それでおそらく終了なんだろうと思うんですね。ですから金融市場の方もあと一回とんでもない大暴落がある。で、そこで一応利上げは終了と、引き締めは終了ということになる可能性はあると。原発の場合なら止めるという形で止まるという形で終わるんでしょうけども、金融の場合はですね、金利の上昇、金利の引き上げをやめるっていうことだけではなくて、資産の売却をやってんですよね。資産の売却を止めるかどうかはむしろ疑問で、相場暴落したから慌ててその売却を急ぐっていうこともありえますよね。だからその引き締め終了にならない可能性は大いにありますね。日本の日銀の場合もそうですね。まだなんかその景気はいいみたいなことをですね、言っておりますが、大暴落してくるとだんだんそういうことも口も聞けなくなってきて、で、さらに大暴落広がってくると、今度はやっぱり自分のところの債務超過が心配になりますわね。そうするとやっぱりどっかで売ってくる。年金も同じですね。だから最後、ダムの決壊みたいのが金融は起きる可能性があるんですね。今回あまりにも大量に中央銀行が資産を買い入れてしまいましたから、その大暴落によって中央銀行が、率先して資産を売って自分を守ると。大水の時にですね、大雨が降った時にダムが満水状態でありますと、それ以上そのダムに水が溜まるとダム決壊する恐れがありますから、非常放水を行いますよね。今回もそれで下流域に随分大きな被害が出たとこありますが、その大水が来そうな時はダムの水位を下げておかなきゃいけないんだけども、今の先進国の中央銀行は ダム満水状態ですよね。アメリカはちょっと減らし始めましたけど、まだかなり満水状態ですよね。だからこれでものすごい売り物が来たら、それはた、買い支えるなんてことできないわけで、むしろその、中央銀行潰れないために自分で売るしかなくなってくるわけですよね。だからこれは、なんて言うんでしょうかね。逆に金利はもっと上がるかもしれませんよ。国債も持ってるわけですから、株が下がり、金利はさらに上がる可能性はありますね。だから、政策金利の引き上げを止めたとしても、果たしてその段階で、長期金利を含めた金利全体の上昇が止まるかどうかは非常に疑問で、むしろなんか信用の大崩壊から国債金利が暴騰する可能性は大いにありますね。今それが起きているのがイタリアですね。イタリアはやっぱりその、なかなか意欲的な政策ですね。低所得者の最低所得保障とか、退職年齢を引き下げるとかね、普通なんか引き上げるとか言って世界の人たち言ってるんですが、あそこは引き下げるって言っていて、で、まあ EU はなんてことだってんだけど、上等だと、文句言うなら言ってみろということで、こう、イタリア迫ってますんで、まあイタリアの長期金利なんかもこの春から2倍になってますもんね。で、あれもう一段この揉めるとさらにまた上がっていきますから、まさにこの金利は上がるよどこまでもという状況なんだろうと思うんですね。まあこうしたことって多分これからあちこちで出てくると思うんですよね。まあですから、金融市場って本当に最後はですね、大手金融機関の経営不安に当然来るわけで、で、一番最後の最後のところでトランプは救済をしないと。救済しないと言って全部終わりにするんだと思うんですよね。だから結論は見えてると思うんですよ。要するに、クリントンですね。クリントンの最大の支援者はゴールドマンサックスだっただけでありますから。まあ、あれを最後追い詰めてって、あれが倒産するときっていうのが、まあ言ってみれば一つ、グローバリストな方がつくときで、そこまで私追い詰めるつもりなんだと思うんですね。だからそれはやっぱり、その、今のユダヤ人とアングロサクソンが作ったこのシステムですね。これが終わるところまで行くんだと思うんです。で、まあ、なんちゅうこの、デリバティブズがなんで16系でしたっけ今なんか。16系だとなんか言ってる人がいて、そんなにいつの間にデリバティブ貯めたのかと思うんですけども。まあ、そんなんだもう一瞬で消滅ですよね。蒸発ですよね。だからまあ、問題が起きれば全部新たなデリバティブをかまして、問題先へ飛ばしてるんですけども。まあ、その一番最後の、どうにもなんない帳尻の部分が、いずれまあ政府によって救済されるかなとみんな思ってるのかもしれませんけど、まあトランプはそれさせない気なんじゃないですか。中間選挙の様子も、まあまだ選挙ですからよくわかりませんけども、下院の方は、なんか民主党あんまり取れないようですね。ですからやっぱりトランプ政策このまま継続という形でしょう。それから非常に私興味深く見えてるのが、ヒラリー・クリントンの、セキュリティクリアランスの剥奪ですよね。あれあんまり大きく報道されてませんけど、すごいニュースだと思うんですね。アメリカのヒラリー・クリントン前国務長官が、実は自ら、米国務省のそのセキュリティクリアランスを返上したって言うんですよ。で、それ以外に5人いましてですね、この5人は、まあ、どんな形か知りませんけども、まあ、セキュリティクリアランスが撤回されたと。で、これって要するに、アメリカの国務省の5階でしたっけあれ。5階だか11階だかになんかその影の政府の事務所があるんですよね。そのフロアだけ。そこに救ってたその張本人のドンがヒラリー・クリントンだったわけで、その国務省がこのヒラリー・クリントンのセキュリティクリアランスを剥奪するっていうのは、それは影の政府の終焉そのものなんじゃないんですかね。まあもちろんこれで全部終わったってわけじゃないんでしょうけども、もうヒラリー・クリントンがそれに触れなくなったっていうことは、いよいよ彼らもう終わりなんじゃないですかね。でもやっぱそれ連携することってたくさん起きてますよね。サウジのあの変な皇太子、あれ殺人やったんでしょ、あれ殺しやってですね。で、いよいよバレちゃって、これもう、あれ終わりですよね、あの皇太子。ということはサウジのなんか戦争屋のリンクって終わりですよね。で、あれ終わりになると、イスラエルはさらに丸裸になりますよね。イスラエルもロシアに完全に包囲されちゃって、この1ヶ月間、シリア攻撃出てませんよね。で、あれ完全にこの、封じ込められちゃいましたよね。 まあ、完全に孤立してるし、それから、武器屋ね、武器屋の連中だってこれ、イスラエルやサウジやこんな風になったんじゃ、武器売れませんもんね。で武器屋もだからあれは、商売がなくなっちゃいますよね。で、同時にこれもう潰れちゃいますよね。サウジなんかこれ、王家崩壊じゃないですか、こんな風に言ったらね。まあ、最後トランプがどうするか知りませんが、で、最後にだから待ってるのが911事件ですよね。911事件とマレーシア航空370便事件の話があって、まああれが本当の話こうですよっていうと、中東からオセアニアから北米からものすごく大きな、あとヨーロッパね、ものすごく大きな衝撃波が伝わるわけで、まあ、だからこの戦争屋とか影の政府も最後のところはまだもう少し、大詰めあるんですけども、大きな山花が一つここで超えたんじゃないでしょうかね。そうすると、まあアメリカの国務長官も、あ、それ国防長官ですか?もう辞めるみたいな話になってるし、それからニッキー・ヘイリーというなんか、ものすごいエキセントリックな国連大使いましたよね、アメリカのね。なんかもうイスラエルの代弁人というか、イスラエルのその応援団長みたいな人でしたけども、あれもなんか急に辞めると言い出しましたし、で、年内ですか、朝鮮戦争終結に向けた動きということで、本当になんか急速に動いてきましたよね。で、だから安倍の方だってですね、あれなんか最近フラフラじゃないですかね。今の安倍内閣っていうのは大変だっていう人を全部追い出しちゃいましたから、中では大変だって声聞こえないし、で、問題だっていう声もないわけで、まあ、すべてうまくいってるというようなことでやってるんでしょうけども、まあ、それは表面上の話で、やっぱ実際には、特に人事の不満ですよね。85人でしたっけ?なんか入閣求めてたのに、入閣できたの12人しかいなくて、まあ、あのあたりから急速にこの内部の不満が表立ってきて、で、選挙で負けたわけですよね。沖縄の選挙で負けて、もうあれで決定打になっちゃって、で、学会が崩壊しちゃったわけですよ。内部崩壊しちゃいまして、これじゃあ選挙に勝ちようがない。そこへ持ってきて消費増税なんか決めたなんて言い出しちゃうもんですから、まあもう勝負あったですよね。こうなってくると、あの人たちも別になんか次の目当てがあって、その政治家やってるわけでもなくて、まあしがみつくしかないわけですね。今の地位にしがみつくしかないわけで、で、そうなってきたら完全に足が止まるんですよ。前向きに対処する足が止まりますから、今言った巨大な世界大の変化には当然弱いし、それからやっぱりトランプに対して、貿易交渉を門前払いしたったら、あれはすごかったと思いますね。今、トランプに貿易交渉しないっつって門前払いする国ってあんまないと思うんだけどな。いつからそんなに、安倍政権はプロレスが強くなったんだろうと、まあ非常に私も、不思議に思ってるわけでありまして。まあ門前払いですよね。ずっと先延ばししてきたんです、あれ。トランプ政権が始まって以来ずっとその通商交渉を先送りにしてきて、で、まだ、交渉しないって言ってますよね。いや、表面上してるなんて言ってるかと思うかもしれませんが、いや、為替の話はする覚えがないって言ってるし、それから TPP については、いや、TPP の話また持ち出してですね、少なくともあれ以下にアメリカを譲歩しろとか言ってて、いや、それはしないでしょう。TPP やらないって向こうはっきり言ってるんですからね。まあ実情門前払いですよね、あれ。だからやっぱり一番厳しいのが飛んでくるんじゃないですか、一番厳しい球が。どうも何回も見てると、戦争屋の最後の巣窟が日本にあるんじゃないですか。だから日本に対してはすごく丁寧にやってますよね。しかし丁寧という意味は、この、逃げられないようにしっかりとこう、タガをはめてじわじわ迫ってるって感じですよ。まずロシアがそうでしょ。北方領土の問題からしてそうですよね。で、中国はもうフラフラですから、もうあれはどうもならんので、まあトランプなんかで言いなりになるしかないと思うんですが、まあトランプの方も基地の問題と、金の問題と武器の問題絡めてですね、まあ商売できるところは商売しながら、まあずーっと包囲網をこう、狭めてる感じがするんですよね。まあそんなことでありますから、これ、そのうちまたやっぱりものすごい円高なんでしょうね。ニクソンがそうだったでしょう。それから、レーガンがそうですね。いずれもこう、日米の貿易交渉が暗礁に乗り上げると、その次はものすごい円高と相場が昔から決まってんですよ。で、いくらに相場を動かすかって話は大体公表されなくてですね、 ニクソンの時は360円から始まって一旦308円まで行くんですが、この308円から先がいわゆる変動相場線なんですよ。で、あれがどうです ?200 円、220円のぐらいまで、100円ぐらい円高いったんですね、あれ。で、それで220、30円の頃が80年代の前半で、で、そこで今度はプラザ合意で、次は100円まで行くんですよ。だから200円、100円ときますから、まあ今ちょっと110円とかでオーバーシュートしますが、これ100円とすれば、次は50円だよね。まあその水準は公表されないんだろうけども、まあ、財務大臣なんかはその数字を聞いて自分でインサイダー取引で手張りして株で大儲け、為替でボロ儲けしようなんてするかもしれませんから、財務大臣の、相場には十分気をつけないとね、あの人もなんか不思議な人で、なんかドル買って何か儲かったとか何の株買って、ね、儲かったとかいう話を昔からするらしくてね、いろんな人から聞きますよ。麻生さんが何買った、何売って儲かったなんてしてたなんて話をね。まあだからなんか、いやさ、なんか無入信と為替で握ってさ、儲けちゃってよ、儲けちゃってねえなんてもし言い出したらそれは大問題ですよね。昔そういう財務大臣が島根の方から出たことありましてですね。まあその金で総理大臣の地位を買ったりしてなかなか、活発な方もいらっしゃいましたがね。まあそんなようなことを含めてこれ大変ですよね。だから消費増税とか今頃なんか言ってますけども、さ、来年の秋なんて全然光景違うんじゃないです?それどころじゃ全くないんじゃないかと思うんですよね。まあ、しかし、いずれにしろこれ日本も金利上がりますわね。イタリアと同じでしょ、これ。要するにこの予算縮められないですよね、自助努力でね。で選挙厳しければ厳しいほど、あれ、そんな予算って膨らんできますから。だからこれますますですね、日本金利上がるんでしょ。で、日本の金利の上昇が本格化してきたらもういよいよそれ、あれですよ。日本の財政は、逼迫で、だから今の予算3分の1にしてね、だから公務員も3分の1にして、政府の仕事3分の1にして、命、生活、経済の順番で優先順位をつけて、必要なものだけ残して、あとは廃止するという大なたを振るわなきゃいけないわけですよね。まあ、だから金利の上昇というのは、そういういろんな変化の先駆けとなるということだと思いますんで、まあ、これから、なんか非常にその市場も何も緊迫化していくんじゃないかなと思うんですね。で、この今の金利の上昇っていうのは、まあ今こう新興国でも始まってますけども、次金が入るまではこれ金利下がらないんですよね。でもやっぱりこのまま今のシステム終わるんじゃないんでしょうか。だって今この状況でですね、先進国もこれから本格的な金利上昇に入っていた時、で、巨大なその破綻が起きた時、今の金利上昇を止める力はないですよね。はっきり言って世界の資金需要が、日本の資金需要がすごく多いから、旺盛だから金利上がってるんでは全くなくて、市場の中のその仮需の分ですね。実需としてのその、資金需要が多くて、金利上がってんじゃなくて、仮需要としての、まあ、債券なんかの、その、売りが大きくてね、仮需の、言ってみれば、需給の崩壊で金利上がるっていうわけでありますから、まあ実情の人たちにとって大きな迷惑でありますけども、仮需の世界でそれを止める力ってのはもう二度と生まれてこないんだと思うんですね。そしてやっぱりこのシステム一回終わりにするしかないですよね。で、まあ、ヒラリー・クリントンのセキュリティ・クリアランスが、国務省のセキュリティ・クリアランスが撤回されたってことでありますから、そうなるともうゴールドマンだって丸裸なんじゃないかと思うんですよ。核の政府丸裸になっちゃってて、やっぱまああとは時間の問題じゃないかと思いますね。で、やっぱりこの段階で一つ全部作り変えないとまずいですね、日本もね。で、そもそも、ローマ法王が、北朝鮮来るっておっしゃってるんでしょ?まあ招待するってことだけど、向こうもそのつもりなんでしょうから、ローマ法王が平壌に来るその時点では、日本もすっかりこう、政治も経済も、プレイヤーが入れ替わってるということですよね。今のなんかこの戦争や政府だったら、それは来れませんわね、北朝鮮にもね。日本だけその平和に反対するみたいなことやってたら、それは法王を北朝鮮に来れないと思いますから。それはなんかかなり急速にこの手が入ってきて、無理やり開催するみたいなことも私出てくるんじゃないかと思うんですね。じゃないとこの、せっかくの平和で動いてるのがね、まとまらなくなりますからね。 だから本当になんかこう、今年まだまだ2点3点あるんじゃないかと思うんですね。2点3点というか前向きのいろんな事件が起きるんじゃないかと思うんです。相当なんか、水面下では緊迫してきたんじゃないかと思うんですね。まあもちろんその安倍内閣の中は一切そういう問題も誰もわからないし議論しないから、すべてうまくいってないこと言ってんでしょうけども、どうもなんか逆に今の安倍内閣っていうのは昔の山一証券だとか日財銀だとか北海道拓殖銀行の潰れる前とそっくりじゃないかと思うんですね。まあなんかいろんなことありそうですけども、まあこの動きの中で未来を作っていくしかないと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利は上がるよどこまでもということでお伝えいたしました。ではまた会いましょう。さよなら。